はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は22時03分、5月18日月曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、皆さんどうですか？ね、緊急事態宣言あたりもなんかこう解除になるとかならないとかっていう話がね、だんだん進んできて、まあようやく沈静化の方向に向かってきてるかなと。まあそんな中でプロ野球もね、6月19日には開幕したいんだよねみたいな話もあり、お隣の韓国ではなんかね、開幕してうんたらとか、あと台湾では無観客でやったりなんていうこともいろいろ始まって、でまあスポーツだけじゃなくね、世の中全体がもうちょっとこう上昇気分になればいいなというようなところでございます。僕は僕でね、まあ大体基本的に僕ステイホームなんですけどまあ仕事は普通にね、まあ幸運にもね、特にあまり仕事そのものにね、大きな影響があったというわけではないです。その仕事の時にね、例えばマスクであるとか、こう手洗いうがいだとかっていうのをちゃんとしなさいとか、そういうね、まあちょっと得意先に行く時に気をつけなさいみたいな、そういう話がちょっと出てきたっていうぐらいで、仕事そのものの本質的な部分は侵害されていないというようなところですね。ですからまあ僕なんかは幸運な方だなというふうに思いながら、今日もね、何か世の中のためになればと思ってね、いろいろやるわけじゃないですか、仕事なんていうのはね。でまあ帰りにね、仕事が終わって帰りにお買い物をしてきまして、だからでも買い物ね、どこ行ってもやっぱりそこそこ混んでるんですよ。だからまあ皆さん普通にやっぱりやってるんだと思うんですよね、普通にね。まあ、そんな普通がね、早く本当の意味の普通に戻ればいいなと思いながら、今日もね、僕はヨーグルトを買って、牛乳を買って、ラッシーを作ってまた最近ちょっとハマってて、ラッシー簡単なんですよね。なんかヨーグルト400あったら、もう牛乳も400ドバって突っ込んで、でぐるぐるかき混ぜて、お砂糖を大さじ2杯入れるだけって、こんな簡単なことないですよ。すげえ便利それでなんかね、そこそこ美味しげなラッシーができるわけですよ。でレモン汁なんかペッペって垂らしたりすれば、だいたいいい感じになる。皆さんおすすめですよ、本当に。うん、大量に消費できますからね。グビグビいけちゃう。朝飲むとね、ちょっと僕お腹痛くなっちゃう体質なんで、夜帰ってきてから飲むんですけど。うん、なんかだんだんとハマってきました。皆さんもね、どうぞそういう何かね、消費を少しでもね、経済に回していただいてですね。何の話をしてるんでしょうね。はい。まあそんなようなことです。はい。で、今日のですね、野球語りたいラジオも3分を使っちゃいましたけど、何の話しようかなというところでございます。まあ、今日はこのネタに触れないわけにいかないでしょうね。朝からなかなか、ハテナが浮かぶ皆さんも多かったんじゃないでしょうかね。元日本ハムファイターズ、田中健介氏、札幌に小学校を開校したいというような話、ね。出ておりましたね。なんだか、ね、ピンとこない人も多いんじゃないですか？詳しい話はね、いろんなところに出てるんですけど、ざっくり言うと、まあ、今、田中健介さんで何やってるかっていうと、今、球団のスペシャルアドバイザーを務める。まあ、要は、あれですよね、一応球団所属ってことにしておいて、まあ、囲いをつけてあるという状態だと思うんですけどね。がですね、現在38歳でいらっしゃいます。が、札幌市内に私立小学校の開設を計画しているということが分かったという話でございます。僕と4歳しか違わないんですよ。恐ろしい話ですね。まあそんな話でございますと。で、なんか2022年4月の開校を目指すよというような話。22年4月ってずいぶん早いんですよね。で、なんかもうすでに、学校法人設立っていうのは済んでるらしいです。で、計画を北海道の方に提出しており、今年12月にも正式に申請があるということですね。で、このプロジェクトには、江別で、江別市ですね。札幌のお隣の江別市でございます。江別市の方でですね、立命館慶尚高校という高校、あと、同じ中学校のね、系列の、学校法人を運営していらっしゃる立命館、ね、京都の、に、進学教育などの協力を要請していると。で、立命館側からは協力したいなっていう前向きな返答を得ているというような話でございます。連携が実現すると、まあ将来的には道内では、まあ初めてになるんじゃないですか。小中高と一貫校。もしくはそこから大学までの一気にエスカレーターになるっていう、まあ一貫教育っていうものが、まあ実現する可能性が、まあ出てくるというようなお話だそうですよと。で、なんか、 一応、設置と運営というのは学校法人田中学園。これ、カッコ仮らしいですけどね。田中学園なんとかなりませんかね、これ。田中学園のこの、言っちゃうけど、ダッサい感、ちょっとまずいっすよね。だもうちょっとなんか、欲しいですね。もうちょいかっこよくてスタイリッシュな名前がいいかなと思うんですけど。一応、田中学園カッコ仮がですね、理事長田中健介ということで行っていくよというような形らしいです。で、学校名の方は未定。あとは関係者の話ですと、まあ、田中氏側から、田中健介さんから学校法人立命館に対して進学、国際教育などの連携とかをちょっと求めるようにして、現在は具体的な協議を進めているという段階だそうです。で、現役時代の時から結構教育のことには熱心だったようでございますね。で、学校を運営したいなっていうことは、なんかね、そんな、保育園だか幼稚園だかっていうような話をしてたと思うんですよ。それがなんでこう学校ってことになったのかちょっとそこまではわからないんですけど、なんかね、そういう話は前々からあったんですよね。その、まあ、教育にというか、なんだろうな、まあ、教育っていうか、教育にその興味があってみたいな話はちらほら出てたんです。で、スポンサーにも CM、北海道では有名なんですけど、連生会っていう、塾のね、学習塾の、まあ、チェーンというか、まあ、フランチャイズがありまして、その、連生会のですね、まあ、なんだろう、CM に出てるというか、イメージキャラクターになってるというか、なんかそんなようなことをやっていたんですよね。だからそういったところも、思い浮かぶ道民の方は多いんじゃないかなと思うんですよ。で、結構その、連生会の、偉い人と対談したりとかっていうと結構やってたんで、まあもともとやっぱりそういう方向に関心があったんでしょうね。うん、と思います。なんかだから、何なんですかね。どうしてこう、こうなったのか、まあ僕はちょっとよくわからないんですけどね。まあどうなんですかね。なんだろうな。一応その学校の定員とかもある程度こう決まってるとかおおよそのことがあるらしくて、1学年2学級50人で一応300人、小学校なら300人ですね、5、6、30ですかね、300人というようなことらしいですよ。で、世界に挑戦する12歳をコンセプトに外国語教育に力を入れる意向で、日本ではミスをしたら慰められるけど欧米ではナイストライと言われる、挑戦することを認めてあげたいというようなことを話しているというような話でございます。で、北海道に恩返ししたい思いがあった。大前提に子供が好きだと。で、それなら将来北海道を引っ張っていく子供たちのために何かやりたいと思いましたというような動機があるというような話をしております。僕の視点で言うと、北海道って、まあ、僕も以前ね、昔の話ですけど、ちょっとその教育関連、まあ、元々教育大学も出てますしね、その教育関連のいろいろな話も、ちょっとこう、かじった経験がございましてですね、まあ、塾の先生をやってたりしてたんですけど、そういうようなことをね、まあ、鑑みると、北海道ってどうしても、その、学校に関しては、効率がね、やっぱり優先なんですよ。それが、なんだろうな、まあ、本州とかだと、やっぱり、公立学校なんてそんなね、序列高くないと思うんです。で、そこそこいい、教育を受けさせようと思ったら、やっぱり私立っていう選択肢が上がってくるのが本州だと思うんですけど、北海道は逆でして、いい教育を、まあ、受けさせたいと思ったら、まず、その、いい公立の高校に行きなさいっていうのが基本線なんですね。で、私立っていうのは、その先につながる何かやりたいことがあるとか、まあ、例えば、大学に行きやすいよねとか、そういうなんか現実的な手段として、そのエスカレーター式に上がっていくための手段として私立を選びたいっていう子が結構多いんですよ。例えばその、今でいうところの立命館とかも本当にそうで、立命館中学校っていうのは非常にお受験かなり厳しいところでございましてね。近くに、厚別の方かな、には、札幌日大高校、の、まあ、私立の学校もありますから、だからそういったところで、こう、私立の学校っていうのが結構数限られてくるんですよね。特に高校は今言ったみたいに立命館だのね、日大だのっていろいろあるんですけど、小学校、中学校となると本当に数が少なくなってくる。1校とか2校とかそういうレベルになってくるんですよ、私立が。 だからそういう私立学校のねその門戸を開いて、やっぱり北海道における私立学校のその、まあ、クオリティを高めていくというか、やっぱり選択肢を増やしていくっていうことに、まあ、田中健介さんが寄与していただけるというのであれば、僕はかなりいいことだなというふうに思います。当然そのネームバリューっていうのも間違いなくプラスに働きますし、まあ最初の頃は何やるか分かんないけど、とりあえず田中健介のとこだから行ってみようっていうね、あの、道民特有のミーハー気質が多分プラスに、働いて、多分かなり定員オーバーの倍率の高いことになるとは思うんですよ。もし入学試験とかっていうことになれば。ただ、本当のところはその先の結果がどういうふうに出るかっていうところですよね。例えばその卒業生がどういうふうな進路をたどるのか、それから他の学校との連携はどうなるのかとか、受験はどれぐらい難しいのかとか、その学校の施設はどうなってるのか、先生のクオリティは、授業のクオリティはみたいなことをどんどんどんどん突き詰めていった結果、序列っていうのは大体決まってきて、で、そこで行われる教育の結果によって偏差値っていうのが変わってきてってことになると、まあ、教育の、まあ、その、進化が問われるのは、もう5年、10年先っていうところになるので、まあ、もし22年にね、これが開校するのであれば、その先に一体どういうね、まあ、あの、ビジョンを田中健介さんが描いているのかっていうのは、僕としても結構ね、興味があります。うん、注視していきたいところだな、というふうに、はい、思いますね。まあ、結構楽しみな話でございました。ということで、本日は田中健介さんの学校設立なんていうお話をお送りいたしました。フォックストロットがお相手いたしました。また明日。